通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。7月6日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。ほんとさ、思うんだけど、毎週2連休があるだけでもありがたいよね。いや、もちろんさ、連休というね、この休みというのは仕事をしなくていい日っていうだけでね、その普段の仕事をしなくていい日っていうわけであって、その日にしかできない用事とかね、予定とかを入れるわけですから、ただ単純に体と心をね、休める何もしない日になりうるということはまず持ってないんですけども、それでもやっぱり仕事以外にやりたかったこと、入れたかった予定っていうのを入れることができるっていうのがね、しかも毎週2日間連続でその日が取れるっていうのはめちゃくちゃありがたいことだなっていうふうにね、僕自身ね、思うところなんですよね。でね、昨日さ、気づいたことがあって、息子がね、むちゃくちゃ可愛いの。親バカかお前と、いつもの親バカかとね。そうです、いつもの親バカですよ。ただね、違うのよ、むちゃくちゃ可愛いの。実を言うと、この2週間ぐらいか、息子は実は調子崩してて、5月も調子悪くって、6月も調子悪くって、みたいな感じでね、1週間以上ね、引っ張ってたような風邪っていうのが、毎月合ってる感じなんですよね。別にね、大幅に体調崩してるっていうわけじゃないから、学校をねめちゃくちゃ休むとかそんなわけじゃなくて、病院にかかってお薬もらいながら、自分の体を整えつつ復帰していくっていう流れをね、作ってる、もう本当大人みたいな感じだよね。やってるんですけど、なんかね、徐々に良くなってたの、確かに。だからこっちもね、調子良くなってるんだろうなっていう風に思って、絶好調ぐらいかな。でもね、朝起きた時に目のクマがやっぱりあるなとかさ、そういうちょっとしたところね、鼻が詰まって上手に寝れてない時間が、少しずつ短くなってきてるなみたいな感じで、体調の回復のバロメーターっていうのをいろんなところからね見ていってて、ある程度治ってきたかなっていう風に思ってたんですけど、やっぱね、本当に調子がいい時ってこうだなっていうのを昨日感じたんですよね。てか一昨日の夜ね、金曜日の夜ぐらいからね、ちょっとその感覚はあったんですけど、息子ね、眠かったりとかきつかったりすると機嫌が悪くなります。ていうか、その自分でね、表現する術をまだたくさん持ってないからね、言葉とかで表現することがあまり上手じゃないからね、だからその体の見た目であったりとか、彼の挙動とかでね、体調のバロメーターをね見ていかなくちゃいけないんですけど、ちょっと見誤ってたなっていう風にね思ったわけよ。いや、今日ね、別に何があったわけじゃないんですけど、そのどういう場面でとかね、何をしてた時にとかじゃないんですけど、不意に見せる笑顔とかさね、行動の中に現れるなんか一瞬の表情とか顔色とかさ、そういったものがね、もうここ数週間見てなかったなっていうぐらいの可愛さだったのね。これを見て、今調子良くなってきてるねみたいな感じで思ったわけですよ。いやー、なんかね、毎日見てるからこそ見逃してしまうものがね、やっぱりあるんだなと。気にして見てはいても、ちゃんと心の底から変化に気づけていない自分っていうのがあったので、やっぱりね、甘く見てはいけないし、しっかり丁寧にね、もっと見なくちゃいけないなっていうふうなことをね感じました。って言ってもね、これが絶対できるわけではないですし、今回みたいに気づけてよかったなっていうふうには思ったんですけど、やっぱ体調悪くなった時は早めに手を打つ、回復状況もしっかり見ていくっていうところでね、今日のこの胸の高鳴り、キュンってなったねところを思い出して、彼の調子のいい時はここだぜっていうのをね思っておこうと思いますとか言いながらね、今日はもっと調子が良かったりするかもしれないからね、わ、もっと調子がいい時あったんだみたいな感じで思うかもしれないね。とにかく元気が一番、健康が一番ということで、皆さんもね、元気健康第一で過ごしていきましょうね。というわけでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、1週間の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。 振り返りとコメント返しをしていく放送はナンバー475からナンバー482のうちね、コメントがあった5放送か、ね、5つの放送に対して振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、それではね、まずナンバー476、1週間の振り返りとコメント返しパート1ですね。この放送にはね、ゆかりんりんさんがコメントをくれてます。ゆかりんりんさん、どうもありがとうございます。ブロードウェイでパンダさん含めて、パンダさん、丸友さんね含めて、ミュージカルのはずが、ドタバタ喜劇にならないよう頑張る、え、ということでね、ありがとうございます。これ、この放送聞いてないと分かんない感じだよね。うん、まあ、ぜひね、聞いてみてもらえればと思いますけども、ドタバタ喜劇もまたいいんじゃないかなというふうに思いますので、何にせよ、頑張りましょう。え？ゆかりみんさん、どうもありがとうございます。続きまして、ナンバー477、1週間の振り返りとコメント返し、パート2ですね。この放送にはね、丸友さんとゆかりんりんさんの掛け合い、そして、もみじさんからコメントいただいております。ありがとうございます。もう流れでね、丸友さんとゆかりんりんさんの掛け合い、全部読んでいきましょうね。りんりんさんはマニアじゃなく、マジプロです。ゆかりんりんさんがね、いやいや、プロじゃねえし、笑い。でも結構マニアックだと思う。で、丸友さんが、だって、品番がバンバン出てくるんだワンということでね、やり取りしてるんですけども、このね、僕の放送の中でね、まあ、ゆかりんりんさんがね、めちゃくちゃね、音楽の機材というんですかね、そういったものに、ね、詳しいなと思って、マニアかなっていうふうに思ったんですけど、丸友さんはね、プロというふうに認定されているみたいです。でもゆかりんりんさんはそれを否定してるみたいですけど、いやね、これすごかったですね、本当に。もう専門用語バシバシなんで、感動しましたね。なんかこう、いろんなことを教えてもらいたいなっていうふうに思いました。ね、丸友さん、ゆかりんりんさん、どうもありがとうございます。続きまして、もみじさん。コメント返し、ありがとうございます。これからばらまかれるかもしれない給付金は、マイナンバーカードで紐付けた口座に。と誰か政治家が言ってたけど、どんだけの人が紐付けてる？アメリカみたいにはなかなか無理っすよね、ということでね、もみじさんありがとうございます。ほんとね、マイナンバーカードで紐付けた口座にっていうことで、マジで限定してほしいね。なんかどこにでもいい面、面って言っていい？これ。ね、本当八方美人なのかしらっていう感じでね、どこにでもいい面をね、しようとするがゆえに、してしまったがゆえに、どこもかしこも中途半端になっているこの国の政治みたいな感じに思ったりしますけども、やっぱりね、どこかは割を食わないと、どこかは良くなんないっていうのは絶対事実だと思うんです。ただ、その割を食うっていうのが、経済的な割なのか、手間なのか、ね、はたまた違うものなのかっていう割の話なんですよね。これがもし手間なのであれば、その手間をサポートする人をつけてしまえば、クリアできるわけじゃないですか。ここで言うマイナンバーカード全員ね、口座紐付けてね、とか資産を紐付けていこうね、みたいなところですよね。これしっかり整いさえすれば、かなり、強力な社会保障の、ね、制度になっていくんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。まあ、ただね、既得権益であったり、票を持っている人たちが反対派っていうことが多いというのは、なんとなく分かっていることなんですけども、果たしてそれでいいのかいっていうふうに個人的には思っております。もみじさんもきっとそう思ってるかな。もみじさん、どうもありがとうございます。続きまして、ナンバー478、更生保護と再犯防止、7月はここから始めようということでね、この放送にはゆかりんりんさんと丸友さんからコメントいただいております。ありがとうございます。いずれもね、本題というよりは冒頭雑談の方にね、返していただいてる。あ、それだけじゃないね、丸友さんはちゃんと本題にも若干触れてくれてるな。まあ、聞いてください。7月ね、更生保護と再犯防止のね、いずれもね、まあ、強化月間ねっていうところなので、まあ、どういうものなのかっていうお話をしてますので、よかったらまだ聞いてない方聞かれてください。で、ゆかりんりんさん、私も今の治療で足りない栄養を把握するためにアスケンやってます。確かに数字で管理していて、目標に近づけるためにプラスして煮干し食べたりして、ストイックに見られがちっす、笑い、ということでね、ゆかりんりんさん、ありがとうございます。いや、すごいですよね。ちゃんとその栄養把握のためのアスケンということで、まあ、足りない部分を補っていくための記録方法っていうのはね、憧れます。シンプルに僕は上回らないようにビビってるっていうね、ためのアスケン記録です。アスケンっていうのはね、こう ダイエットアプリという認識でいいかな。うん、まあそんな感じなんですけどね。もしね、よかったら、そういうね、ダイエットであったり健康管理に気になる方は覗いてみてもいいかもしれないですけどね。いや、すごい。そのプラスしてね、ちゃんといい栄養の目標に近づけるっていういい使い方ですよね。僕もそうなれるように頑張りたいと思います。ゆかり兄さんどうもありがとうございます。続きまして丸友さん、バッテリーはおっしゃる通りなのですが、私はスマホに関しては災害対応としてあまりギリギリにならないようにしています。学会会場で竹尾先生の内輪を振るという犯罪再犯を繰り返しておりますということで、ありがとうございます。バッテリーね、本当はなんて言いますか、スマホとかさ、そういったもののバッテリーってあんま使いすぎたらね、弱くなるっていう話ですけども、やっぱそうなんですよね。ただ災害対応でギリギリにならないようにしているっていうのはね、それはいいなっていうふうに思いますね。我が家は、一応僕はね、モバイルバッテリーの充電をね、結構常にしているかなっていう感じ。で、家の中にも、大きめのね、ポータブル電源みたいなのをね、準備してますね。ただこれはちょっと管理があんまりできてない。まあ、ただね、電気結構蓄えてくれてるはずなので、またね、ちょっと見てみようかなっていうふうに思いましたね。学会会場で内科医竹尾先生の内輪をね、振るというのは、まあ、犯罪ではないでしょう。うん、僕はそう思います。なので犯罪ではないから再犯ではないということで整理しましょうね。ということで、丸友さんどうもありがとうございます。続きまして、ナンバー480、こんな大人になってほしい、何でもできちゃう世の中だけど。この放送にゆかりんりんさんとのびママさんからコメントいただいております。まずゆかりんりんさん、短パンからハーフパンツの話に笑い、さすがっす。てか X の投票結果ですが、短パンを履ける地域と短パンを選べない地域があるような気がします。笑い。ということでね、ゆかり兄さんありがとうございます。短パンからハーフパンツの話に、これね、この放送がハーフパンツの話が冒頭雑談でございまして、その前の放送が短パンの話が冒頭雑談でございました。ということでね、はい、短パンからハーフパンツの話にね、うまい具合に移行できたなというふうに思ったんですが、お褒めいただきありがとうございます。いや、確かに短パンを履ける地域と選べない地域がある、あるよね。それ寒いとこっていう認識でいいんですかね。うん。まあ確かにね、地域柄もありますかね。まあうちの地域ではね、短パンは履こうと思えばいくらでも履けます。暑いからね。うん、まあただ短パン履くかどうかっていうところはありますけどね。僕は短パン持ってないし、買う予定もないけど、鍛えたら履きたくなるのかな。うん、まあそんなこともね、考えたりしますね。はい。ゆかりんりんさんどうもありがとうございました。のびママさん、今の子は SNS のハードルが信じられないくらい低いですよね。これをアップしたらどうなるかという想像力がない。中学生の親御さんからはすでに SNS のトラブル聞きますよ。自分も写っていた写真を勝手にアップされたとか、そんな感じ。でも本当に子供が SNS を純粋に見た時に、それでいいんだと思える状況になっているわけで、その世界を作っているのは大人なので、どんな危険なことがあるのかは伝えるしかないのだろうとは思います。それができない親も残念ながらいますからね。しかしそれ以上に子供の方が情報収集が早いから、正直ついていけない親もいるはず。ヘルプを出す、お礼が言える、空気を読む、大切なスキルですね。ということでね、のびママさんどうもありがとうございます。いやー、ほんとさ、何でもできる世の中ですよね。 SNS のハードルマジ低いと思ったな、この前。まあ僕のね、周りにも中高生のね、子供を持つ、まあ、友達であったりね、同僚先輩いますけども、やっぱりね、その後半にのびママさんがね、おっしゃってた通り、情報収集のスピードがね、子供の方が早かったりするんですよね。大人の方がむしろね、ついていけてないっていうところがあるので、後手に回っちゃうっていうことはあるかもしれない。でもやっぱね、この大切なモラルとかね、マナーとか、そういったところね、SNS、現代の技術、科学にね、もし大人がついていけなかったとしても、最低ライン勉強して、ここは押さえとこうぜっていうのは、大人として伝えておくべきところかなというふうに思ったりしますね。なんならもう義務教育にそこら辺突っ込んでもいいかなというふうに思ったりしますけどね。お金の話、インターネットの話とかさ、もう現代において必要な話は全部義務教育から突っ込んどけってね、思ったり僕はしますけどね。まあ学校の先生が教育するっていうのも違うのかしら。でもね、子供のうちに知っておいた方がいいものかなというふうに僕は思ったりしますけどね。うん。でね、子供がどんなふうになってほしいかっていうね、ことなんですけど、ヘルプを出す、お礼が言える、空気を読む。ね、 これマジで大切だと思いますし、まあ、この後ねお話しした、僕のね息子の特別進学校の PTA さんの、ね、皆さんの企画で行った見学ツアーでもやっぱりここ、ね、すごく強調されて言われておりましたので、まあ、そこはね大事だなっていうふうに思いましたし、ある意味間違ってなかったかなっていうところも思ったりしました。のびママさんどうもありがとうございます。続きまして、最後ですかね、ナンバー481、特例子会社のあり方、見学ツアーレポからの気づきですね。この放送にはゆかりんりんさん、ふゆたんさん、のびママさん、ファニーさんからコメントいただいております。はい、まずゆかりんりんさん、奥様ってめちゃくちゃ天然系じゃないですか。真面目に当たり前のように普通にさりげなくいろいろとやってのけるお方だということがひしひしと伝わってきました。かっこ笑い。そうなんですよね。ご自身では至って普通なことでも周囲からするとめちゃくちゃ面白いんですよね。そんな奥様の雰囲気でめちゃくちゃほっこりされているタダさんもとても良きですということでね、ありがとうございます。いや、うちの妻はね天然、うん、まあ、ある意味天然なのかもしれないね。でもやっぱりね、わらがみ様降りてきがちっていうところがね、うん、適切かなというふうに僕は思っておりますね。まあでもそうね、今回のこの冒頭雑談でお話しさせていただいたネタは別にね、わらがみ様が降りてきたではなく、当たり前のように普通にさりげなくやってきたネタですからね。むちゃくちゃ面白かったですよ。これほっこりというかね、びっくり、面白かった本当に。でもこんなね面白いことをしてくれる妻がねいてね、ありがたいなっていうふうに思いますね。ゆかりんさん本当にどうもありがとうございます。続きまして、ふゆたんさん、嫁おもろいわら。かぐしゅん先生の講演でお会いした時はそんなことするキャラじゃなさそうだったのになかなか良いということでね、ふゆたんさんどうもありがとうございます。そうなんですよ姉さん、うちの妻ねおもろいんです。ただかぐしゅん先生の精神科医のかぐしゅん先生のね講演会でお会いしましたけども、あんな感じです普段は。うん、とってもとっても内側にはこれをね常に出してきますけども、ほとんど外にはお静かにっていう感じです。控えめな彼女ですけども、こういう一面があるっていうことも彼女の許可をいただいた部分は小出しにしていければなというふうに思います。そしたらね、今度会った時とかにもね話しかけやすくなるかなというふうに僕も思ったりしますので、今度会った時はね仲良くしてやってくださいね。ふゆたんさんどうもありがとうございます。続きまして、のびママさん、そろそろトイレを買い替えなきゃで、先日TOTOのショールームに行き、やっぱりTOTOでいいかなと思っていたところですが、訂正しますわ、TOTOにします、絶対に。素敵なレポートありがとう、伊達に世界のウォシュレット作ってないね、TOTOということでね、ありがとうございます。TOTOの回し物ではございませんよ私ね。皆さん安心してください。何を安心していいのか分かんないけどね、一応ね TOTO の、特例子会社に見学させに行ってもらってね、僕もすごくね心打たれたのでこの放送載せてますので、まだ聞かれてない方はぜひ聞かれてくださいね。特例子会社とは何なのか、そして TOTO の特例子会社はどんなことをしているのか、どういうね関わり方をしているのかっていうねところ、本当にね指摘が散りばめられていたので、ぜひぜひ聞いてもらえればなと思うんですけども、それがのびママさんにも届いたね。はい、本当伊達に世界のオシュレット作ってないわ、すげえすげえ、本当ねいい会社だなっていう風に思いましたよ。いやね、時この放送ではね話してなかったけど、実は職員も何て言いますか、障害を持ってない職員側スタッフ側のね、まあ、募集今してなかったんですけども、専門職採用結構あって、社会福祉士とか精神保健福祉士とか、障害者職業訓練相談員みたいなやつとかね、空いてたら僕転職しようかなって一瞬思いましたね。まあ給料の話があるので、まあ給与面が分かんないからマジでとはなんないですけど、例えば息子がね大きくなった時に進路の一つになるのであれば、ちょっと息子と一緒にセット販売で面接行ってみようかなとかいう話をね妻にしていたりしましたね。それぐらいねすごく感動したところでありました。いや、のびママさん、トイレ買い替えはTOTOでありがとうございました。続きまして、ファニーさん、とっても聞き応えがあるレポートで嬉しいです。私も見学行きたいですが、どうやっていいのかわからないので行けてないです。 とうとういいですね。ということでね、ファニーさんどうもありがとうございます。いや、聞き応えありますと言われて本当に良かったです。これ最後まで聞いてくれた方、マジめっちゃ感謝ですよね。いや、本当に、まあ、一応台本めいたものというか、もう箇条書きみたいな感じでね、話したいことを、見学しながらメモ取ってたんですよ。で、それを音声配信用にまとめて、コンパクトにしたつもりだったんですけど、結局話してみると30分ぐらい話してましたからね。ね、なんか、週一のレギュラー放送をしてる人たち級の長さですよね。いや、ということでね、突然長く話しちゃう僕なんですけども、まあ、今日もね、だいたい1週間の振り返りとコメント返しもね、20分超えちゃうんでね、いや、マジでこれ聞いてくださってる方ありがたいです。感謝ですけど、ファニーさん本当に聞き応えがあると言っていただいて嬉しいです。見学ってどうなんですかね？僕もね、結局 PTA さんにおんぶに抱っこなので、感謝感謝なんですけども、どうなんですかね？事業所に連絡していくのかな？個人で行くことは可能なのかしら。まあ、そこら辺もね、僕もちょっと調べていきたいなというふうに思います。ただ、僕がね、個人で、事業所さんにね、見学に行ったりしたこともあるんですけども、それはね、専門職のつてを使って、もうね、社会福祉士ネットワークを使いですね、はい、事業所さんに見学に行かせていただくという技を使ってました。若干反則技かもしれませんけども、これもね、社会福祉士を取った、理由の一つでございまして、やっぱりね、自分の地域に、息子がね、これから暮らす地域に、そして息子がお世話になっていくであろう人たちになるべくね、たくさんこう知り合いを増やして、息子がね、暮らしやすくなるようにということをね、思っておりましたので、まあいいかなというふうに思っておりますけども、そうじゃない場合もね、どういうふうに見学に行けるのかっていうのを僕ね、また改めてこの専門職ネットワークを使ってね、調べておきたいと思います。調べれた際はね、また報告したいと思います。ファニーさんどうもありがとうございました。はい、ということでね、今週の振り返りとコメント返し全部終わったかな。コメント返しこれで完了でございます。今週もね、たくさん聞いていただいて、そしてね、コメントいいね、新しくフォローしていただいた方もいたな。本当にね、いつもありがとうございます。なんかね、アナリティクスでね、数字で見えるので、そこに関してはね、すごくやりがいに感じてますし、コメントね、残してくださる方、本当にありがたいです。やっぱりね、どういうふうに思っているのか、どういう感想なのかね、そしてそこに対して対話をしていく、リアルタイムの対話じゃないですけども、こういうやり取りができる時間っていうのが、すごくね、僕にとっても、また新しいね、学びになる時間なんですよね。やっぱり自分で勉強して自分で発信しているだけでは見えないものっていうのが、人からの意見の中でね、入ってくるので、それはすごくね、大切にしたいと思います。全然ね、今コメントくださってる皆さんって、本当にね、素敵なコメントくださって、いるのでありがたいんですけども、だからって言ってコメントってちゃんと長く丁寧に書かなくちゃいけないって思われてる方、そんなことありませんからね。聞いたよとか、よかったよとか、今日なんか声高かったねとか、今日噛んでたねみたいな感じのだけでも全然 OK です。そういったものも嬉しいですし、僕のね、パワーになります。あとね、多分だけど、生々しく音声配信のプラットフォームのエンゲージメントに関わってくると思うわけね。そんな感じなので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。というわけでね、今日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のタラは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタラでした。またおいで。